突撃瀬戸の元気商店。おはようございます。高橋千恵子です。この時間は今週放送しました突撃瀬戸の元気商店のダイジェスト版をお送りします。最初は3月24日月曜日に放送しました銀座通り商店街の山内カメラさんです。それではお聞きください。ご主人の山内義則さんにお話を伺っていきます。もう山内カメラさんと言いますと去年50周年なんだそうですね。
そうです、はい、ちょうど50年になりますね、はい、
でお店の中見ますとね、懐かしいカメラミュージアムということでね、はいはい、いろんな時代のカメラもありますけども、は
い、これいらんくなったからこれ引き取ってくれとおっしゃるのをみんなのうちの方で、うんうん、でそれをね、処分したりすることはねやっぱりその方に対して非常に失礼になるんで、私もそれをしたくないということで、なんとかミュージアムにしていきたいなというのが今思いなんです。
山内さんがカメラのこうお店をやろうと思ったのは、はい、もうだからかなり前ですよね
そうですね、ここで50年で、その前に、うん、はい、修行期間がありましたんで、はい、それが約8年ぐらいですから、ちょうど昭和30年ぐらいからですね、はい、はい、
あの時代で修行と言いますと、はい、もうかなり厳しかったんですか。
そうですね、俗に丁稚奉公っていうね、はい、休みもないし、うん、給金ももちろん、まあ、うん、ほとんど望めないっていう、はい、まあ食べることなんかはあったんですが、うんうん、もう根性でやるよりしょうがなかったっていうのが当時の事情ですね、
うん、はい、男惜しんだったとか。
そうそうそう、これはね今おしんのドラマを見ると、うん、当時のあれがこうふつふとこう思い出されるんですね。ですからあれを見ると、うんうん、どうしても涙が出てきます。
そして銀座通りにお店を出したのが昭和38年ということで、
はい、そうですね、はい、でその時はまだ借家でしたので、うんうん、まあ、ご近所の方にはね、うん、田舎から出てきた若いのだから、うん、まだ一人でしたから、で、いろんな意味でねカバーをしていただいたっていうのが未だに残ってます、うん、ですからこれいつお返しができるかわからないんですけど、うんうん、少しずつお返しができるといいなと思ってます、
ね、そして結婚をされて、はい、2人で二人三脚で頑張ってらして、はい、その当時っていうのはどうだったんですか。
食べるものがなくなってますんでね、でかといって仕入れ先とかいろんなところに迷惑かけるわけにいかんっていうことで、うん、食べる方を節約するよりかしょうがないっていうことで、うん、近くにパン屋さんがありました、うん、これ作るパン屋さんですね、うん、でありましたんでそこ行って、うん、サンドイッチの耳のいらない部分を、はい、
食パンの耳のところ、ね、
そうですそうです、うん、あれをね、紙袋の大きな紙袋詰めてもらって10円で買えたんですね。でそれを女房が買ってきて砂糖にちょっとまぶして食べたというのがね、まあこれは女房と二人で話した時にはパンの味はこれ忘れないでいこうなって言ってるんですけどね、はい、当時を振り返って考えるとやっぱり我々はね一生懸命努力と夢があったんで、夢に向かっていけば大抵のことは解決してくれるなっていうことは今も思ってますね。今は昔に商談でパンを見たら必ず思い出すようにそうにしてます。
地元との交流と言いますと、はい、もう山内さんといえば町のハーモニカおじさんということでよく、ね、お店の前で演奏している姿をお見かけしますよね。
そうですね、
ああそうかっていう方も今多いかと思いますけど
それは皆さんがいや楽しいとおっしゃっていただければまあこれでいいかなと思ってます、楽しんでます。
そんな中お箱は、
はい、人生の応援歌としてああ上野駅、歌詞の中に入ってくるのがおそらく皆さん当時の人は同じだと思いますが、ね、あれで自分の気持ちを奮い立たせて頑張ってきたんだという気持ちで吹いてますね。
じゃあそれではああ上野駅演奏してもらってもよろしいでしょうか。
はい、じゃあやってみましょうね。
Thank you. 3月25日火曜日に放送しました銀座通り商店街の小文堂さんです。それではお聞きください。
ちょうど今額縁を作っていらっしゃいますご主人の加藤浩二さんと奥様の宮子さんです。お邪魔いたします。
どうもこんにちは、よろしくお願いします。
これは額縁は作ってるなっていうのは私にも分かるんですが、はい、これどういうふうに最初からスタートから全部作るっていうことですよね。
そうです、まずお客さんが作品を持って見えて、はい、でまず企画のものとかをお見せしても、はい、ちょっとこう雰囲気合わないからもっとっていう時にああいうそこにあの竿が立てかけてありますよね。
長い棒があります、
はいはい、あれを切ると額縁になるんですよ。組み立てると
よく見かける周りの枠のところ、
ね、
はいはい、それを最初竿って言うんですか。
竿って言いますね。
もう専門用語が出ちゃいました。
釣りだけじゃないですからね。あのそれを選んでいただいて、うん、これでどうですかと、それから始まって、うん、じゃあサイズはどれぐらいと、作品いっぱいがいいのか、少し余白を作ってちょっと化粧させるのがいいのかっていうことをいちいちお伺いをして、ご希望に沿うように作ってます。
こうやって一つ一つを自分でオーダーして一つの額縁になっていく、はい、ということなんですね。
今はそういう作品にこだわりのあるお客さんが非常に多くて、そういう方だと既成のものじゃ面白くない、つまんない、自分の気に入ったものを、まあ、お金は別にして作ってもらえるからお宅へ来るんだよっていうような感じで、一度作っていただくと結構ご利用いただいてますね。
で今作業としてお二人でこうやってましたけども、奥様はこうどんなことをいつもやるんですか。
そうですね、このマットカットは主人なんですけど、うん、あと
難しいことは私がやります。
この布を貼ったりだとか、はい、この木枠を作ったりとか、はい、あ
でこれ共同作業で一つの
ものですね、はい、そうなんですよ、うん、
じゃあいつも二人で仕事してるんですね。
そうですね、うん、
ウェディング入刀から共同作業が続いてるわけです。
それがもう何十年
何十年。
このお店ってもう何年ぐらいになるんですか。
はい、お店うち小文堂っていうんですけれども、店名の由来は父親が加藤小文と、ちょっと珍しい名前なんですけれども、
そこから小文堂が始まったんですか。
父親が始めて、はい、私が2代目、はい、
で浩二さんが始められたのがもう何年ぐらいになるんですか。
あ、30年になるね、ちょうど。
あ、そうですか、うん、へー、あの細かい技といい、もうところどころでいやこれはちょっと俺しかできない、俺だからここまでっていうことが、ね、いっぱいあると思いますけど、う
ん、いっぱいありますね。 あるけど説明が難しいし、興味ない人はだそれが何って言われるので、まあ自分だけでどうだと思って、ね、でお客さんが取りに見るうわーって言われるとしめしめ
しめしめね。そしてもう一回2回目来るとうーん、そうか気に入ってくれたんですね。
まあ、そういうやりがいっていうのはね、うんうん、ありますね。こういう商店街にありますから、お客さんと対面してお話ししながら作り上げていくっていう
ですね。
実は私ガラス屋もやってまして、はい、ガラス割れちゃったから直してよとかね、そういうこともやってるので、はい、そういうことと額と合わせてもっといいもの、変わったものできるんじゃないかなっていうことで考えて、しばらく前になるんです、この銀座通りで銀座マイスターという称号、
マイスター、うん、いますね、
いますね、はい、それを作る時に発表させてもらったのが、はい、そこにちょうど置いてあるんですけれども、はい、今言ったガラスを作る技術で、台座を作って、はい、でガラスを扱う技術で上のケースの部分を作って、
まさしく額のプロとガラスケースの2つの、
そうですね、
そこがじゃあ小文堂さんならではのマイスターということになって
ますね。そういうことだと思います。
こういう一般的な額っていうと絵を入れたりとか、うんうんうん、あと書、はい、を入れたりとかの方が多いんですかね。
うちは圧倒的にですね、書、はい、よりも絵とかビーズの作品だとか、教室を教えて見える先生なんかが、はい、今度こういうのを入れたいんで、はい、っていう相談を受けて、じゃあこんな風にしたらどうですかっていうようなことで対応もしてますんで、額縁に関してもこだわりを持ってる方、
そうですね、
だからオーダーの額がよく作ることになってるのかなと、うん、やっぱりお客さんが教えてくれるっていうのかな、 いやもっとこういうふうにはできないとか、うんうん、もっと深くできないとか、うん、こういう感じで固定できないとか言われるとよしという感じでね、
あのその技術の持ってる腕がなるわけですね、
うん、ちょっと職人のね炎が燃え上がるというか、
そういうことですね。
瀬戸の元気商店、続いて3月26日水曜日に放送しました末広町商店街の末広屋さんです。お聞きください。末広町商店街振興組合組合員の青山文恵さんにお話を伺います。青山さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この末広屋なんですが、はい、まだ新しいですよね。
はい、そうです。今年の、2月の8日にオープンしたばかりの新しいお店です。
どういうお店？
商店街の振興組合の事務局としての場所なんですけれども、うん、はい、事務所としての顔よりも、うん、あの皆さんが集えるような、うん、そういったものを販売するあのそういうスペースにしたいなっていうことで、はい、あのこういったお店になってます。
はい、じゃあ扱っている商品を教えてください。
は
い、
まずあの中心にどーっとたくさん何種類も並んでるんですけれども、うん、はい、あのこちら懐かしいあの駄菓子になっております。
はいはい、
駄菓子に、まあ、こういったくじとかお面とか、うん、まあ、あの昭和レトロ懐かしのお店っていうコンセプトで、うん、あの展開してるんですけれども、うん、あのあと、レンタルスペース形式のギャラリーで皆さんの手作り品であったりとかこんなものを売りたいなっていうものを、うん、あの並べていただいて、うん、それぞれが小さなお店を持っていただくっていう形のところになっております。う
ん、手作りのものだったら何でも大丈夫なんですか？
そうですね、ある程度 の、 こうあの基準を満たしたものっていう条件はあるんですけれども、うん、手作りのぬくもりの感じられるようなとか、うん、大切に作られた丁寧に作られた、うん、そういったあの気持ちのこもった品を販売したいと思ってます。う
ん、手作りの好きな方はね一生懸命作って、はい、それをやっぱり誰かに見てもらいたいしできればね使ってもらいたいしというそういう思いでいらっしゃいますよね。
そうですね、なのであのこちらもお客様の声をあの伺ってそれを作り手の方にこうバックできるような形で、うん、いろいろあのやり取りをしながら、うん、あのより良いものをお互い作っていけるようにしたいなっていうことは思っております。う
ん、はい、ね、作り手の方たちもねこういうお店ができてねいいですよね。でも本当に商店街の中にあるもう応接場のような。
そうですね、まあ、昭和のテーマパークみたいな風になればいいなと思ってます。
そうですね、
そうですね、うん、で結構あのこの駄菓子なんかも、うん、あの午前中はあの、うん、年配の方が懐かしいねって言って、うん、あの買いにいらっしゃったりとか、うん、であの夕方近くにはあの小学生の方とか中学生の方が、うん、あの買いに毎日寄ってくださるみたいな感じの場所になってますので、あの、うん、そういったあの商店街の中の、うん、コミュニティスペースみたいな役割も果たしていきたいなっていうことで、うんうん、で末広屋のネーミングもですね、はい、あの末広屋の屋が校舎の舎、うん、と書くんですけれども、
はいはい、
まあ、学び屋の屋ですね、うん、まあ、そういったこう集いの場っていうあの意味合いも込めて、うん、そういうお店にしました。
はい、こうやってね皆さんが集える場所なんですが、はい、これがどんどんどんどん大きくなっていくともっと大きな目的があるということなんですが、
はい、例えばあの買い物難民の方の救済という形で宅配事業ということを考えていまして、であのもう一つあの子どもさんの数も少なくなってるんですけれども、まあ、そういった子育て支援みたいなこともできたらなっていうふうに思っております。
うん、はい、ね、今やっぱりあのなかなか子どもたちもねスーパーとかでね、買うとレジで入って出すだけですけど ね、
うね、
こういうとこはまた違いますもんね。
もうお店のおばちゃんと、うん、もうこれとこれとこれ買ったらいくらになるのっておばちゃんが自分で計算してごらんみたいな風なやり取りがあったりとか、うん、まあ、まさに私たちが子供の頃にやってたような、うん、そういったお買い物の楽しさみたいなのを、うん、今の子供さんにも味わってもらいたいなっていう、うん、まあ、社会勉強の場って言ったらちょっと大げさなんですけど、うん、まあ、こういった場もそういうのに役立てたらいいなと思ってます。う
ん、ね、まさに商店街ならではのね子育て支援ですよね。
そうです、そんな風で子どもさんのねあの見守りみたいなことにもつながればいいのかなと思ってます。
そうですね、レンタルボックスなんですが、はいはい、今募集中ということですよね。
はいはい、
やりたいなっていう人はどうしたらいいですか？
はい、末広屋の方に直接電話でお問い合わせいただくか、まあ、直接お店まで来ていただいて、うん、場所を見ていただいてもいいんですけれども、うん、場所によってレンタル料が多少上下がありますので、うん、ぜひご相談ください。
まずじゃあ電話でね、問い合わせの場合の番号を教えてください。
82-4950、末広屋の方までお電話ください。
はい、開店時間は
11時から5時まで、火曜日水曜日が定休日になっております。
はい、瀬戸の元気商店。この時間は今週放送しました突撃瀬戸の元気商店のダイジェスト版をお送りしています。続いて3月27日木曜日に放送しました後半西部商店街のヘアースタジオ風さんです。それではお聞きください。
それではオーナーの中山誠さんにお話を伺っていきます。フーさんって言って、はい、アルファベットで FU というふうに書いてあるお店ですよね。
は
い、
そうですね。
はい、これはどういう、イメージでお店の名前をつけられたんですか？
はい、まあ、3つ意味が込められておりまして、うんうん、まず1つ目はやっぱり未来ですね。フューチャーっていうのの、まあ、頭2文字を取って FU ということと、あとはやっぱりまあ、ふーっと息をついて、はい、楽にリラックスしてご来店いただけるようなはい、お店作りをということと、
そのふーっ
と、そうですね、はい、抜けるようなふーという、はい、あとはまあやはり地域柄の高齢者の方やご年配の方が多いので、うん、まあ一度耳にした時に覚えていただきやすいようにということで、なるべく分かりやすい名前でということで心がけました。
来るお客さんというのもそういう高齢者の方とかも多くいらっしゃいますか？
は
い、
そうですね、うん、うちは比較的まあ、幼稚園児の小さなお子様から、うんうんうん、高齢者の方まで割と幅広くご来店いただいております。
というとお客さんは近くの方、はい、商店街もねいっぱいありますしね。
はい、そうですね、うん、比較的やっぱりご近所の方が、はい、地元の方が多いですね。
ここにお店を構えてというか、はい、もう何年ぐらいになるんですか？
うん、もうお店自体はできてここ26年になりますね。
そうです
か。はい、
じゃあ、はい、まあ、パッとお客さんが入ってきて、はい、どういうふうにしようかなっていう時には、うん、はい、どういう感じですか皆さんは？
基本的には、まあ、お客様の意見をあらかじめ聞いて、うん、でまあ、その中で、まあ、紙質等と、まあ、比較しながら、まあ、できるところはできる、まあ、ちょっとこれ難しいなっていうところはお客様がここは譲れないっていうところを、まあ、うまく取り入れながらやらせていただいてます。よくご来店くださるお客様で、うん、芸能人のヘアスタイルの切り抜きだったりとか、はい、そういうのを持ってくるのが恥ずかしいっておっしゃる方いらっしゃるんですけど、そういった形でしっかり明確なものを持ってきていただいた方がお互いの意思疎通はしやすいと思いますので、はい、
持ってって切り抜き持ってってこんな感じって、ね、う
ん、はい、どんどん持ってきていただければ。
あまり綺麗な人を持っていくと、うん、お宅違いますよって言われるのがちょっと嫌な感じがしちゃって、はい、まあ、それはそれなりにね、してくれますもんね。
そうですね、はい、
わ、はい、かりました。じゃあ恥ずかしがらずに、
そうですね、はい、勇気を持ってお願いいたします。
あといろいろそういう美容情報っていうかね、はい、髪の毛、はい、それからねファッションとかいろんなことで、うん、やっぱプロのアドバイスっていうか、はい、いろいろ聞きたいかと思うんですけども、はい、まず病院に来ると、はい、シャンプーをしてもらいますよね。はい、シャンプーもいろいろありそうですよね。
はい、はい、ございますね。ここのところだとやっぱりノンシリコンのシャンプーっていうのがすごくね、
聞きます、
うん、はい、主流になっては来てるんですけども、うん、まあ、お客様からもたくさんご質問いただくんですけど、うん、ノンシリコンがよくて、シリコンが入ってるのはじゃあダメかというようなお話もよく伺うんですけど、全くそういう意味ではなくって、ノンシリコンのシャンプーっていうのはジメチコンと言いましてね、医療用で胃とか腸のガス抜きの薬とかとしても使われていて、人体には一切影響ないんです。こう頭皮に毛穴に詰まったりだったりとか、まあ、髪に悪い影響を及ぼすということは一つもないんですね。なので、まあ、ノンシリコンと、まあ、シリコンが入っているシャンプーというのは一つ使い分けていただくことが重要かなと思います。まあ、シリコンで、まあ、ツヤ感だったりとか出す効果がありますので、ボリューム感が欲しいような猫毛の方なんかは、まあ、比較的ノンシリコンの方が合ってるのかなっていう、逆にダメージモードでツヤがないような方々はシリコンが入ったやつ積極的に使っていただいて大丈夫かと思います。なので、まあ、そういったことのアドバイスとかも尋ねていただければ、うんうんうん、はい、お答え一生懸命するように頑張っておりますので、はい、
なんかすごくこうお客様の身になって考えてくださるっていう、はい、ね、そんな美容院っていう感じですね。
ありがとうございます、はい。
それでは最後になりますが、はい、これからこの風はどういうふうにしていきましょうか。
美容業でまあ信頼される、安心していただけるっていうことはまあもちろんのことなんですけども、地域の人たちの生活の中で頼りにされて、やっぱりこう安心していただけるような、あのお店作りしていきたいなと思います。まあ、大きい店長が目印ですので、ぜひよろしくお願いいたします。
瀬戸の元気商店。続いて3月28日金曜日に放送しました後半西部商店街の生活便利店丸美さんです。それではお聞きください。
ガラス張りのねお店なんですが、中に入ると右の方では宝くじ、そしてクリーニングを扱っていらっしゃいます。で、左の方にはいろんな商品が置いてあります。これがまたね、お米あり、お酒あり、調味料でしょ、それからいろんなお菓子ね、海苔とかね、いろいろ置いてあります。でもそれがまたちょっとね、その辺にないような品が揃っています。それでは生活便利店丸美2代目ご主人の小坂部雄介さんにお話を伺いたいと思います。この生活便利店という名前からして、なんか私たちが生活していく上にとても便利なね、いろんなものを置いてるお店かなと思って中に入ってきましたら、いろんなものがありますね。
そうですね、うん、あのお客さんが、ね、これは便利かなというものをなるべくこうあのサービスとして取り入れてやっていきたいなと思って、まあ、こんな店にしています。
はい、お店はいつ頃できたんでしょう。
あの元々の創業は、昭和36年で、まあ、僕の親父が独立して開業したのが始まりです。はい、一番最初はあの味噌たまりの、まあ、調味料を扱ってて、それからあの2年後ぐらいにお酒の免許を取って、はい、20年以上ですかね、はい、酒屋さんで一本でやってきて、うん、時代の流れでお店だけ、まあ、5年間ぐらいだったんですけどね、コンビニエンスをやったんですけれども、うん、そこから今の形の生活便利店というふうに変更しました。は
い、その生活便利店なんですが、いろんなことをやってらっしゃいます。
スーパーさんにね並んでるようなものではなくて、うん、ちょっとこだわって、はい、日本全国いろんなとこからこう、うん、美味しいものをこう仕入れて置いてたり、うん、はい、あとは店頭ですとね、クリーニングの取り次ぎをしてたり、うん、宝くじの販売店、はい、ロトだとか、うん、ナンバーズだとか、またあの通常の、ね、ジャンボ宝くじだとか、そういったものを取り扱ってます。もともとはあの外っていうかね、宅配を中心にやってまして、はい、うん、この瀬戸だとか尾張旭のお客様に、うん、重たいもの、お酒だとか、うん、まあ、調味料だとか、はい、お米だとか、この時期だと灯油ですとか、うん、はい、まあ、そういったものを届けて、でそれに合わせて、自分たちがこう選んで仕入れてくる、まあ、美味しい食品を一緒に届けてますね。
はい、じゃあまずこの食料品の方をねお話伺いたいと思うんですが、さっきちょっとこだわってというふうなお話でしたが、ね、
愛知県とそれから岐阜で今14県でトニー会っていう、共同仕入れをする勉強会グループを作ってまして、はい、まあ、そこでですね、まあ、各会員の店舗の人たちがこれはっていう商品をいろんなとこから見つけてきて、うん、でそれを紹介し合って、で必ずそれみんなで試食をして、うん、で選んで吟味して、でそれをお客さんに紹介して買っていただくっていうことをやってますんで、パッと目につくとこは金華鯖の缶詰があるんですけど、これはまあ東北のメーカーさんから仕入れてるんですけど、うん、食べてみれば分かる、家で煮物をしたぐらい美味しい、缶詰、
うん、
温めて食べるとすごく美味しいですよ、
ね、でもこういうのだと東北の支援にもなりますしね。
そうですね、はい、
そうですか。まあ、こうやってやっぱりいろんなところから、ね、こう選び抜いたのをお店に置いてらっしゃるということですね。はい、
そうですね、お店が、ね、うん、決して広いわけじゃないんで、うん、選んでね、うん、いいものをということで、はい、
こんなのがあるよっていう、そういった、まあ、皆さんにお知らせするっていうのはどういう形でされてるんですか。
毎月ですね、うん、そのグループで交代交代で、まあ、簡単なチラシなんですけどね、うん、A4 サイズの、はい、それを作ってお知らせするようにはしてます。うん、はい、
あ、うまいもんだよりっていう名前がついてますね。
はい、 あのみんなで選んで、うん、みんなが美味しいって言ったものだけを掲載するようにしてますんで、うん、値段はちょっと高いかもしれませんけれども、うん、全て試食をして売る本人たちが味を知ってますんで、そこが一番のポイントかなと思います、
うん、もう自信を持ってお勧めできますもんね。
そうですね、はい、
この丸美さんの人気商品っていうと何でしょう。
人気商品、うん、いろいろあるんですけど、うん、で12月に、うん、お正月用品ということで、はい、カニだとかお肉だとかいろんなものを取り扱うんですね、うん、それも15年以上やってるんですけれども、うん、これはもう年々ねお客さんが増えてて、うん、本当に年末の忙しい時にね、うん、お正月のね食材の一式が届けてもらえるっていうのはね、
あ、
便利みたいですごく使ってもらってます。はい、
そうか、注文すると届けてくれるから。
そうです、そうです、
うん、
だから豆からね、うん、卵焼きからほぼ全部揃いますんで、かまぼこからおせちから、うん、ね、
それは嬉しいですね、うん、いやーでもね本当に生活便利店ですね。
そうですね、もう名前負けしないようにね、はい、やってますんで、
はい、はい、今回ご紹介しましたお店の詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。さて、昨年の12月からお送りしてきました突撃瀬戸の元気商店ですが、次のシリーズの準備のためしばらくお休みさせていただくことになりました。準備ができ次第新シリーズを放送しますので、それまで楽しみにしてお待ちくださいね。瀬戸市の商店街を応援する番組、突撃瀬戸の元気商店。お相手は高橋千恵子でした。